こんなに暑いのに昼前行けるのか？ブーバイクラジオ。ちょっと R1200R をごそごそしただけでヘトヘトになりまして、約2ヶ月ぶりに乗るってのにこんな有様で走るのかっていう、全く自分に自信が持てないんですが、今度の日曜の昼前の案内ね、ブログの方へ書いてますので、皆さんよろしくお願いします。いきなり告知するの？さて、前々からふもとっぱらのあの人だらけ状態は、ゆるキャンの影響以外ありえないという持論があったわけですが、今回 YouTube をね、しこたま見たことで確信に至りましてね、まあ、ゆるキャン由来でキャンプ始めた人の多いこと多いこと、動画とか見ればね、シマリンがやってた料理のオンパレードですし、もうチャンネルのタイトルからして、なんとかキャン三角みたいな、それそのままじゃねえかっていうのがいっぱいありますし、まあどうもまあ同じのを揃える揃える。そりゃアマゾンも品切れ続出するわみたいな。アウトドアメーカーもね、そもそもあの辺の価格設定って相当な利益率を見込んでるというか、まあ利益率というか、少量生産ベースで設定してる、大量生産を見込んでない、小ロット基準で単価にもいろんなものを乗っけた価格設定してるはずなんで、今笑いが止まらんでしょうな。あの YouTube ではね、特に女性が目指すというか、まあ続々と人気キャンパー、人気なのかどうかわかんないですけど、すっごいいっぱいいるんですよ。まあ多分老若男女取り揃えてそこそこの数を見たと思うんですけど、あれ何なんですかね、使ってる道具もやってることも、人気の女の子でもむさ苦しいどっかのおっさんが上げてる動画でも何一つ変わらないどころか、なんだったらおっさんの方が頑張っておしゃれキャンプをやろうとしてるのに、なんでこう太刀打ちできないおしゃれ感が若い女の子やってるキャンプから漂うんでしょうな。わしね、その謎を究明すべく、むしろおじさん動画の方を集中的に見てたんですけど、あれですね、おじさんの動画は息遣いが荒い、なんか知らんけど今 100m 走り終わったとこなんっていうくらいずっとふんふんふんふんスーファースーファーやってますよ。なんかこうホットな鼻息が iPad の画面を突破して私の顔に当たってるかのごとく、あれが人気出ないというかね、見てる人を不快にさせる原因ですな。まあ、そこは編集するか録画するときに気をつけようよっていうね。あの同じおじさんが聞いててもなんかその息遣いだけで襲われそうな気分になりますからね、そこはやめてみたいな。あの八百の語源はやめてお尻が痛いでしたか。あの最近 LGBT 界隈もね、いろいろカテゴライズされてるとかで、まあかつてねジュネっていう雑誌が、今もあるんですか、そのバラ族なんてもありましたな。その昔ね、仲良かった友達ん家に遊びに行った時にバラ族があった時は愕然としたもんですけどね、お前みたいな。当時ねジュネはええけどバラ族はいかんみたいな風潮があったじゃないですか。あったか。ジュネはね、そんな直接的なことじゃないんだと、精神の問題なんだみたいなめんどくさいことを言ってた人がいましてね、それはまあ結構頭に残ってて、そういう思考はそういう思考で尊重されていいとは思うんですけど、そうじゃない思考の人になって自分の好き嫌いを主張する権利はあるわけでね。私って何の話をし始めてるんですか。そして残念ながらですね、私にはそういう気はないということをきつく言っておかないとまた勘違いされるぞということで、私はノーマルですときっぱり言っておいて、ブーバイク始まります。さてですね、いよいよ在宅ながらもお仕事が始まるってんで、今のうちにのんびりしようと思ってましたら、こういうメールをいただきましてですね、更新せざるを得ない状況に追い込まれたんですが、こちらですね、もっとズブズブとハマるが良いというこちらベニさんからなんですが、何ハマるかっていうと、沼は抜け出せないから沼なんです。夜中のテンションで昨日の夜焚き火台をポチった私を誰が責められようというキャンプ道具沼のお話ですわな。そのベニさんはすでにねピコグリ持ってるくせにまだ買うかっていう話だったりするんですが、ですね、沼にはまるのは嫌です。私はそんな世界などはまりたくはないのですと、すでに腰ぐらいまで使ってしまって抜け出せなくなっていることに薄すぎがつきつつも、ベニさんみたくも頭のてっぺんまで浸かりきっている人よりはマシだと自分で自分をごまかしたりしつつですね、こちら、ストームクッカーですがおっしゃる通りでかいですと。バイクソロであれば L だとでかくて積載で難儀すると思います。ただ S だと袋面は割らないと入りません。アルコールストーブであの熱量はすごいと思いますが、とやはり大きさで二軍落ち状態です。 現在はアルコールストーブにバーゴヘキサゴンプラス T3 というごとくの構成ですということでね、まあでもないこうでもないとスタッキング、まあ一部では実はそんなもんは自己満足に過ぎないとも言われてるらしいスタッキングですが、まあいい感じにまとまるようにね、日夜思いを巡らすのが我々道具馬にはまった人間のルーチンワークであるわけですよね。いやいや、わしはまってないし。でね、ふと、あ、この組み合わせならと思い立っては物置に行って実際やってみて、あーワンワーつって戻ってくるみたいなことを繰り返して思ったんですが、結局ね、私みたくガーというかフライパンにある程度の大きさを求めてしまうと、全体的に体積がでかくなるのは避けられないということでして、まあいくら中の熱源をですね110の OD 管にしようとも、アルコールストーブにしようとも、固形燃料にしようとも、その上に乗せて使う側、それがでかいんじゃ小さくできるわけないわなみたいなことを思ったんですよね。っていうか皆さんどうやってんの、フライパンある程度の大きさは欲しくないの？それでガシガシ焼きたいでしょ、てか焼くでしょ、あれ焼いてないの？そういえばエニさんとはなんやかんやで、そうですね5、6、7、8で8回ぐらい、このコミュ障な私がそんなにも一緒にキャンプしてて、さらにお互いに拗ねててひねくれててこじらせてるのに、いつも割と近いところでテント立ってるじゃないですか。ベニーさんがなんかフライパンで焼いてるのって見たことねえぞ。え？焼かないの？うそん。こんがりと焼いてこそ男じゃないの？日焼けマシンに入らないの？あのね、この前ね、畑の方に用事があって来ましてね、今日差しがすっごいじゃないですか。うひゃーちーっつって家に戻るときに、ふと見た自分の二の腕ね、まあ白い白い、なんじゃこの占り病炭はと、まあ、情けなくなる一方で、まあよしよしと、この透けるような肌、日焼けしない作戦順調だなと。いやマダムか、しゃあないんですよ、私の病気は日焼けしちゃダメなんですから。いやでもマジでベニさんフライパン扱ってるの見たことないっすね。やんないの？まあ肉祭りはまあ何使ったってできますけど、目玉焼きは、焼きそばは、カリカリベーコンは、タコさんウインナーは、皆様からのフライパンの用不要についてご意見募集しております。バーゴのねヘキサンを私もなんか大昔ね買ってるんですよ。うちではこれがずっと二軍入りしてたんですが、あのほれ、そもそもアルコールストーブを使わないから。でもここでね、アルコールストーブがついに一軍昇格しましてね、それとバッテリーを組むべくヘキサゴンも昇格しましてですね、というかね、今までってどうやって荷物を少なくしようかっていうことばっかり考えてたんですけど、この入院中考えたんですよ。もうせっかく買ったんだし、もう行けるだけ行けと。それこそガスとアルコールの2バーナー体制でいいじゃないかと。特にね、冬なんか一つだと、焼きそば作ってね、さあ次はなんかインスタントの味噌汁を作るためにお湯を沸かそうなんてやってるもんですから、熱源が一つだと冬なんかもう作ったそばから冷えていくじゃないですか。本来あったかいものを冷え冷えで一人で食べてると寂しさ満点なんですよね。別に坊ちゃんあれっ子ですけど、その気持ちを増幅したいとまでは思わないというか、てか冷え冷えの料理食って何がアウトドアじゃみたいなのないですか。あとね、すすでね、お鍋が汚れるのが嫌でね、焚き火に鍋をかけるのとかも避けてたりなんかしたんですけど、まあそういうのもね、どうかなと思ったりして、まあそういうこともどんどんやっていこうと、そんなこと思ってて、まあちまちまあれこれと、で物置で、このクソ暑い中なんで30分ぐらいが限度なんですが、これとこれつって揃えていったんですけど、やっぱり多すぎてバイクに積めないっていうね。まあテントや寝袋を諦めればそれは全然乗りますけど、それもデイキャンプというよりピクニックだしみたいな。だからやっぱり厳選せにはならんのかなつって、今大いに悩んでるところなんですよね。そのメスティンのね、一軍昇格も考えるとさらに厳しい戦いが予想されますしね。なんかメスティンって今すっげえ値段になってますね。その通常のはそのパチモン風味のがいろいろあるんでそれほどでもないですけど、ラージメスティンってもともと2500円とかそんなんじゃなかったでしたっけ。今アマゾンで1万超えてたりしますからね。なんかあったんですか。この間ね、地元のショップに行ったんですけど、当然のようにね、ラージメスティン置いてなかったですね。全国的に品薄なの。おかしなもんが品薄になりますな。あ、でもメスティンといえばですよ、ついにテフロン加工へ出しちゃいました。やったー、これでもう焦げ付き回避ですよ。あの前にスパを作ろうとしてね、盛大に焦がしてしまいましてね、もう焦げを取るのに難儀したんでね、まあそれもあって二分入りしてたんですけど、ここで満を持してねスタメン生きようとなりましたですよ。あとね、今回の私的に荷物で何気にきつかったのが調味料。あのね、調味料なんかいらんと思ってたわけですよ。でもね、入院中に病院食を食べて気がつくわけですね。 塩分がない料理のまあまずいこと、今まで何も持ってってませんでしたから、そうかと、なんか物足りなかったのは塩コショウ入れてなかったからかと、今頃気づくの。そしてね、それが加わったとしてもまだなんか足りないような気がするぞと、あれ何だったっけと思って、でね、あの入院中ってよくチャーハンをはじめ中華料理を作る様の動画を見てたんですよ。チャーハンの動画面白いですよ。あの私が好きなうっぷ主はね、中華一筋っていうチャンネルですよ。最近はね、そのお店のバイトの女の子かな、お名前の名前を伏せてるんで、どこの店なんかわかんないですけど、どうもでっかくてね、高級そうな中華料理屋さんっぽいんで、中華街、横浜中華街のお店じゃないかと睨んでるんですけど、中華料理を見事な手さばきで作ってて、最後にそこのバイトの女の子、まかないガールズと命名されてましたが、彼女らが食べて終わるっていうパターンでね、これがなかなか、まあ、料理は美味しそうですし、最後のオチも面白くって好きでよく見てるんですけど、でその豆板醤とかね、なんとか醤っていうのもまあ当然入るんですけど、大体主な味付けって塩コショウ醤油なんかでやりますでしょう。でね、途中さらに塩以外に謎の白い粉末を入れてるわけですよ。これそれ見てね、あ、我々昭和世代にとってはなくてはならないあれ、美味しんぼでコテンパンに叩きのめされたあれ、あれを入れてこそ料理だということを思い出すわけですね。そうか、今までキャンプでなんか足りないと思ってたな、あれ入れなかったからかと。まああとね、サボテン焼きそばには必須の七味とかね、そういうのって一つ一つの瓶っていうのはちっちゃいじゃないですか。軽く考えたらですね、4つ5つ揃えていくだけの、まあかさばるかさばる。あとほら、最近このショップなんか行くと置いてあるじゃないですか、なんか謎のスパイス、肉にかけたら美味しいんですよみたいな、あんな持ってきたくないじゃないですか。でね、そういうの揃えてると大変なことになっちゃうんですね。まあそんなことになるとは夢にも思ってなかったんで、どうしよっかなと思って、こううろうろしてたところでいいの見つけたんですよ。まあ見つけたっつって私が探してきたみたいな言い方ですけど、ネットで紹介されてただけなんですけどね。あのね、無印の小型ボトルがちょうど8本、これまた無印のペンケースにぴったりジャストタップアウトじゃなくてジャストヒットだったんですね。これね、ちょっと感動すらしますよ、おおみたいな。これはね、キャンプの荷物まとめてて初めてってくらいヒットだったな。てかまあホームランかもしんないですね。あのこのボトルは安いんでね、まあ安いったってやっぱり無印なんで冷静に考えれば高いんですけど、これはね、ブー推奨調味料ですね。まあ液体もの、例えばまあ肉祭りに使う油とかね、焼肉のタレをそのボトル入れちゃうのはちょっと入る量的にも漏れる恐怖からのもちょっと怖いんですけど、まあそうなるとね、今度液体ものね、エキスものは、まあ、ナルゲンのボトルへ行きがちじゃないですか。これもね、別のとこから仕入れたんですけど、 R1 とかね、 LG21 とかの飲むヨーグルトの空きボトル、これがねいい感じなんですよね。ほら、もともと液体が入ってるもんだから蓋にも信頼性があるみたいな、こういうもんへね詰め替えることで結構な体積減になるっていうね。ということで次回キャンプは楽しみにしてるんですけども、あの体積減ったのをいいことにね、じゃああれもこれもっつってなって、結局もともとそんな調味料どうのこうのなんて考えてなかった方と比べて体積が増えてるような気がしないでもないんですけどね。全く関係ありませんが、二人ソロキャンプという漫画をおすすめします。一家の導入はかなり強引ですが、それ以降は結構ためになります。あとは飯がすごくうまそうで、実際一品作ってみましたが怖いしにも大好評でした。本人酔ってて覚えてないだろうが、ということで、その漫画前から知ってましたですよ。なんか聞いたところによれば、ガチキャンパーに素人の知事かねえやんが無理やり弟子入りするっていうストーリーだと聞いてね、なんじゃその受け狙いのありあり設定はと呆れたもんですね。そんなもんに載せるかバカみたいなこと思ったもんでね。でもね、アンチ巨人ほど巨人のことに詳しいと言いますし、あのよく個人のブログなんかでね、そうですね、例えば私が GoPro を買わない理由みたいなことを聞いてもないのにつらつらと書く人いますでしょう。知らんがなと、買いたくないんだったら買うなやってなもんですが、しばらくすると GoPro7 買っちゃいましたっていうエントリーが上がったりして、さてはてめえ欲しかったんじゃねえかっていう、まあ私もそれと同じくね、バカにしつつもずっと気になってたわけですね。ガチキャンパーか、見たいみたいな、いやむしろ知事かねえやも見たいみたいなね。ということで、このベニさんのメールきっかけですね、 Kindle で3巻まで一気に買って読破してしまいましたがな、あれですね、しずく 可愛い無邪気な女の子っていう設定はね、ゆるキャのなでしこと同じですな。ああいうのに男は弱いわけですね。あれもまあゆるキャに引き続き売れるというか、もう売れてんのか、ますますキャンプ場行きにくくなりますよ。そのゆるキャンはそれでも定番のキャンプ場ばっかり行ってるみたいですけど、2人ソロキャンプみたいなガチに振ったようなことが広まると、ベニさんはじめそっち方面が好きな方々はますます行くところがなくなっちゃうんじゃないですか。あと料理ね、2人ソロキャンパー食ってビールを流し込んでうんまーなんで、私はいまいち共感できないんですが、でも料理が上手っていうのはなでしこと一緒の設定ですな。イコール男が憧れる女性っていう設定ですわな。まあ安易だこと、そしてそれにつられる我々含めて。まあでもね、初心者的なことで共感すること、まあ未だに私なんかキャンプ行っては右往左往してて、なんでこんなことになるんだろうってことばっかり繰り返してるんですけど、それでもね、そんなレベルでもあの頃の自分を思い出して、ああそうだったそうだったっつって共感するとこがいっぱいあってね。例えば初めてのふもとっぱでどういう向きにテント張ればいいのかっていうのをいらっしゃった方に、確かダラ鉄でおなじみのあの方だったと思いますが、教えていただいたりしたもんですけど、同じことをゲンさんも雫に教えてて、あ同じこと言われてるっつってほっこりしたり、その失敗を楽しむのがキャンプっていうのも、確かあれはその次の年のふもとっぱらでガムテープの方に教えてもらったと思うんですけど、あ同じだみたいな。まあ、何より一番共感したのはあの星空がスタートだったっていうやつですね。わしも最初はね、リスナーの方がやれって言うから、まあキャンプやってみるかっつってやってみただけでして、それが2回目に行ったキャンプ場で見た星空、それにえらい衝撃受けてね、あの時と同じ経験したくて未だにキャンプやってるようなもんですからね。まあそれにしちゃキャンプ場行ってもね、のたのたのたのたして星空を見上げることも忘れて、何しったんだろうってことばっかりなんですけど、あとそれから響いたのが、帰る時に綺麗にして帰るっていうのが、まあ、そういうことの連鎖によって、また今度自分が来た時に気持ちよく使えるとこにあるっていうことですかね。そのマナーとかね、ルールとかっていう決まりだっていうことで無条件に守らなきゃいけないっていうよりも、まあ、自分への縛りじゃなくて、まあ、より能動的っていうんですかね、綺麗にすることで自分にもリターンがきっちりあるんですよっていう考え方っていうのかな、このマニュアル人間には大いに感銘を受けましたですよ。あとね、あのフィールドホッパーとか外のバーナーとかパンダテントとか優子の焚き火台とか、自分の持ってるのを使ってるのを見ると嬉しかったりしますね。あのゆるキャンのシマリンの道具はあの辺まあ定番なんでしょうけど、あれ相当売れたみたいですから、これに出てくるやつも、まあ、ゲンさん使ってるやつの方がいいやつなんだと思うんですけど、多分雫の使ってる道具の方が売れるんでしょうな。ということで、ブーリスナーの皆さんも2人ソロキャンプをぜひ、ということで、では次回のブーフジみたいなものでお待ちしています。ということで、ベニさんからでした。ありがとうございました。なでしこもね、雫もシマリンやゲンさんにキャンプ場に誘ってもらってにんまりしてましたけど、こうやってね、誘っていただけるっていうのは普段ぼっちでやってるだけに、特にここのところっていうか、まあ入院する前ですけど、ずっとぼっちでキャンプやってきただけに嬉しいもんでね。正直毎回ね、富士山行くたびにもういいかなと思ってたりしたもんなんですけど、もうここまで来たら体が続く限りやり続けるということにしましょうか。ということで、ここ数年ね、日よって5月末にやってましたが、来年は初心に帰って4月ということでどうですかね。冬キャンをね、少々やった程度に調子に乗っちゃってますが、あの最初の富士山はね、こっちで真冬にある冬キャンよりも寒かったですからね。あ、いいんすよ、どうせ私車中泊だし。頑張れみんな。今回のテーマがキャンプ漫画なのは、さっきのメールに加えて、あ、これと引っ掛けて前々から話したかったあの話ができると思ったからでして、あれはヤマハのトリシティのサイトでしたかね。そこで公開されたゆるキャン特別編ですよ。まあ、公開されたのはもうだいぶ前なんですが、読みましたか皆さん。あんまりね、ええおじさんがゆるキャンゆるキャン言ってるのは痛いを通り越して気持ち悪かったりするんですけど、まああれっつうのはね、編集の入れ知恵なのかなんなのか、まあ、キャンプはまだしもね、温泉とか道の駅で食事とか、バイクが原付きとかね、まあおじさんが食いつきそうというか、おじさんがマウント取ったそうなネタがゴロゴロ転がってますからね。まあ私の場合、ゆるキャン読んでもそっち方面じゃなくて、完全にね、なるほど、そうすりゃいいのか、みたいな、ゆるキャンをキャンプの教科書として読んでるわけですけども、で、その特別編でね、舞台になってたキャンプ場ね、あそこね、どうやら去年の配信で台風が日本海を通り過ぎて、 暴風吹き荒れる中キャンプしてきたって話したことありましたけど、どうもそのキャンプ場っぽいんですね。先ほどねメールご紹介したベインさんと一緒に行ったんですよね。まあ一緒に行ったというか、そこでキャンプやってるっつんで私が押しかけた、またかだけなんですけど、まあでもねその時のこと考えると、シマリンよくトリシティであんな峠道登れたなっていうくらいものすごいとこあるんですけど、考えてみると確かにね、漫画の中でわざわざそんなシーン入れる必要あるみたいな、落ち葉も峠道もトリシティなら大丈夫みたいなカットがなんか不自然にありましたでしょう。あ、行ってみるとわかるんですね。ああなるほどと、あのすごい峠はこのカットで表現してるんだなっていう。あのね、私が住むこの中国地方って一番高い山が大山で1700何メートルなんですね。標高が2000を超える山なんてないんですよ。だからまあどんな峠道だって、まあ小1時間も走れば何かしらの変化があるんですね。山を越えてもうその先の町に入っちゃうとか、少なくとも頂上は通り過ぎて下ってるとかね。でもあそこはね、1時間以上走ってもまだ山ん中、うねうねうねうね峠道を登ってましたからね。そん時もすでに真っ暗でしたから、この暗闇で台風が日本海通ってましたから、結構な風の中ね、いつになったらこの峠道は終わるんだと思った時に気がつくんですね。あ、ここアルプスだと。あそこは南アルプスなんですか。それに気づいた時に、そりゃいつまで走っても上り坂だわなっていうことで、もう完全に諦めるっていうね。もうすでに延々と走ってるのにナビに残り時間あとまで1時間とか出てて、そんなこと地元じゃありえないんですけど、アルプスなんだって認識したら、あ、これはもう本当にしっかり1時間かかるなっていうことを覚悟するみたいなね。っていうかね、長野県伊那市ですよ。わし静岡まで行って、そっからレンタカーあったんですけど、静岡駅から4時間かかりましたからね。あの途中そのね、ゆるキャンでおなじみ美濃節を通っていくんですけど、美濃節ってゆるキャンの舞台ですから山梨ですよね。静岡から山梨通って長野、ほんまこれでええんか、大丈夫かナビと、お前しか頼るもんないんだぞと。いいなって微妙なんですよね。あのゆるキャンでもそんな話出てましたけど、前にブーバイクイナをやった時はバイクで行ったもんで、あの名古屋あたりから中央道に入ったのかな、なんで何も考えずに行けたわけですけど、じゃあっつって電車でなら特急でも通ってるのかと思いきや、中央本線でもう一丁山越えたら西が走ってるんですね。だから名古屋から行くんだったらバス、もし電車使うんだったら豊橋まで行って飯田線、多分私が選んだ静岡からレンタカーっていうのは一番ない選択肢のような気が今になってしてるんですけど、まあ間違いなく一番早いのは新幹線でまず東京へ行って、北陸新幹線で長野へ行って下ってくるっていうパターンじゃなかったかな。まあそんなこんなでね、その夜に延々と峠道を通ってようやく到着したキャンプ場ですけど、イルカサ山キャンプ場かな。まあゆるキャンで取り上げられたからにはもうダメですよ。聖地化しちゃうんじゃないですか。もうしてるのかな。そうなってくるとちょっと厄介なことが発生するかもしれないですね。というのもあそこの管理人食い難しいんですから、ゆるキャンファンが各地でやらかしたようなことと同じようなことやってると、キャンプ場閉鎖というか、まあ市の管理下にあるようなところらしいんで、管理人のおっちゃんの自由にはできないかもですし、閉鎖すりゃおっちゃん自分の仕事もなくなるわけで、そう簡単にはいかないと思うんですけど、面倒なことになるのが目に浮かびますな。まあおっちゃんもね、やばそうなのには文句言えないでしょうから、私みたいな見るからにへたれそうなの捕まえて文句言うっていうね、それわしら関係ないがなっていう。あのオフロードバイクが大嫌いな人だよね。オフロードバイクに乗ってるやつはマナーがなってないとか言ってましたが、オフロードはダメですけどアドベンチャーいいみたいなんで、R1200GS とかね、トレーサーとかVストロームの皆さんはご安心ください。あのアフリカツインとかね、セロはダメだと思いますが、まあ置いてなおね、お盛んな様子で若い女の子には目がないようなんで、もし今後ねあそこ行こうと考える方でオフロード乗ってる方は、ぜひ若い女性をメンバーに誘って行ってください。ただ私みたいなぼっちなおじさんにはそういう手段が使えませんから、そうなると管理人さんの愚痴に小一時間付き合う覚悟で行って、おっちゃんのご機嫌を取ると、それしかないですけどね。私が行った時は先に入っててくれた方がその後を全部引き受けてくれたんで、私はすんなりとキャンプしてきましたけども、ということでゆるキャンの聖地でもありブーの聖地ともなったイルカサ山キャンプ場、皆さんもぜひ。いかん、この終わり方しかできんくなってる。やることないから片付けでもしようかっつって雑誌をね処分しようとするわけなんですね。私の愛読者は元ツーリングなんで、これはそんなかさばるものでもないんですけど、たださえ居候みたいなもんなんで雑誌を置いておくようなところもなくてね、にしちゃキャンプ道具いろいろ買ってるようですけど、 まあまあ捨てちゃっていいかどうかを判断するためにまあ雑誌を見返すじゃないですか。するとね、以前は全然引っかからなかったようなものが引っかかってきたりするんですね。ありゃ、あっこへこんなもんがあったんかみたいな、いかんかったぞみたいな。私なんかね、日本をくまなく知ってるわけじゃないもんですから、何々県何々市なんて書いてあってもその絵がどの辺なのかピンとこないんですね。まあ前橋とかって書いてあったら、ああ高崎からすぐだなと、じゃあ今度の群馬行きの時に行けるななんて思うんですけど、全然知らないところ、知らないところだから例として出せないっていうね。まあ、聞いたことないところですと、頭の中でシミュレーションできないから、読んだ時にスルーしちゃってるわけですね。たとえどっか行く途中にそこを通る場合であっても。まあ、でもね、私みたいなデブ賞、デブ賞ですからね。デブ賞じゃないんですって気をつけてくださいよ。まあ、こういうあんまりね、地理に詳しくない人間でもね、それなりに毎年新たに知る場所っていうのがあるわけじゃないですか。そうですね、三島からのふもとっぱだと、ふもと市っていうとこを通るんだなみたいなことで、あの辺なんでね、富士宮しか知らないですけど、裾野市っていうのも近いんだなみたいなことがね、わかるわけですね。すると今まで裾野市ってどこにあるのか知らなかったですから、裾野市の記事が出てもスルーしてたのを、お、裾野市かと、ふもとっぱ行くときに見晴らで降りたら寄れるなみたいなことで引っかかってくるわけですね。もうそうなってくると、以前引っかからなかったからといって迂闊に雑誌も捨てられなくなったぞと。実際こうしてね、元ツーリングを再チェックしてみると、あそこにこんなもんがみたいな発見がいくつもあって、捨てられなくなっちゃいましてね。その元ツーリングってのは Kindle でも売ってるんですね。だからといって、じゃあ電子書籍として持っていくかってもなんか違うように思わないです。なんつうかな、こう雑誌からなんか見つけるのって、そのポンと置いてる本をなんとなしにふわーっと眺めることで目に留まるみたいなとこってないですかね。まあ元ツーリングって小さい雑誌に情報を詰め込んでるようなとこがあって、まあ、そういうとこが好きなんですけど、なんか記事を見つけることも喜びの一つというかね、そんなことないですね。結局捨てられないという困ったことになってしまいまして、なんか毎年行ってんのにね、また富士宮市で知らない行きたいスポットが載ってやがったし、おかしいんですよね。毎年麓っぱら行くときには周辺の情報を調査してるんですけど、まあ、付けナポ含めてなんで今になって情報が入ってくるんだと、そんな憤りというか喜びを感じつつ、また次回の配信まで。